魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。6月は雨のシーズンということで、久留米の防災というシリーズでお送りしています。ゲストはこの方です。
はい、皆さんこんにちは、久留米市役所総務部防災対策課の湯口と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。久留米の防災シリーズ第2回のテーマなんですが、普段からの大雨の備えということで、今日はいろいろと勉強していきたいというふうに思います。大雨に備えて事前にどんな準備をしておくといいんでしょうか。確認が必要なものについてまず教えてください。
はい、災害に備えて準備をしておくといいものについて説明します。まず人間が生きていく上で大切なものとして、水と食料ですね。まず水については、大人1人につき1日3リットルが必要というふうに言われています。飲み水としても必要ですが、アルハカ米など非常食を作る際ですとか、洗濯、トイレ、歯磨き等にも使用する生活用水としても必要です。食料はアルファ化米や缶詰、レトルト食品、パン缶、カップ麺など賞味期限が長いものがいいという思います。あとチョコレートなど甘いものがあってよかったというふうに聞きますね。
甘いものいいですよね。
そうですね、
ストレスを解消しますからね。
そういうやっぱ避難所生活が長いと、そういうストレスが溜まったりするみたいですね。
はい、他には
他にはですね、あるといいものとして、懐中電灯、軍手、ランタン、ラジオ、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、新聞紙、ラップ、電池、カセットコンロ、紙皿とか紙コップ、あとは下着、薬ですね、とビニール袋とかスリッパがあるといいと思います。それから私個人的にちょっと大事だなと思うもので、携帯トイレがあるといいですね。食べるのは少しぐらいだったら我慢できるんですけど、トイレはなかなか我慢できないですからですね。
なるほどね、わかりました。で、今お話に出ましたアルファ化米、実は私知ってるんだけど、
はい、
乾燥したお米ですよね。
はい、
ちょっと教えてもらっていいですか、どんなのか。
ですね、アルファ化米はですね、いろんな種類のがありましてですね、白米はもちろん、その五目ご飯ですとか、わかめご飯、カレーピラフ、チキンライスですとか、エビピラフ、松茸ご飯までいろんなもの、種類があります。で、私も家族でよくキャンプとかに行くんですけども、キャンプでお湯を入れてですね、作ってみるとですね、意外とこれが美味しいんですよ。お湯はもちろん水でも作ることができてですね、美味しいので、皆さんもちょっとぜひ一回試してもらいたいんですけども、大きいスーパーとかですね、ホームセンター、スポーツ店とかの登山コーナーとかでも売ってますので、ぜひ皆さん一度お試しください。
はい、実は私一回食べたんですけど、はい、試食でね、結構いける。
そうですね、
美味しいですよね。はいはい、簡単にできるし美味しいので、まあ備蓄しててもたまにはですね、食べてみるのもいいかなというふうに思います。で、備蓄というのはどれぐらいの量を持ってたらいいんですか？
福岡県の備蓄基本計画という中で、食料とか水はですね、3日分以上の備蓄を推奨しています。ただ家族が多かったりするとですね、保管場所とか、まあ保存期限を切らしてしまうという方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、普段から使うものとして使っていただいてですね、まあ後から使った分だけ買い足して補充しておけば無駄なく備蓄ができるのかなというふうに思ってます。で、ちなみにこれをローリングストック法というふうに言ってます。
かっこいい名前がついてますけど、要はちょっと使ってまた買い足してを繰り返していってということですよね。
そうですね、はい、そういうことです。
例えば防災の日とかで家族で一緒に試してみたりとか、例えばこう電気を消して停電を経験してみたりとかしたらいいかもしれないですね。
そうですね、
はい。で、そんな備蓄はまたやるとして、今度はそのどこに災害が起きやすいのかなというのがあると思いますが、久留米市ではハザードマップを作っているというふうに聞いています。どんな地図になってますか？
久留米市では大きく3種類のハザードマップを作っています。まず一つ目が避難判断マップといいまして、洪水ハザードマップのことです。二つ目が土砂災害ハザードマップ。 で3つ目が、道路冠水注意マップといいまして、内水氾濫というもののマップになります。
3種類あるわけですね。
はい、
はい、
まずその避難判断マップなんですけども、筑後川ですとか、まあ、主な9つの主要河川ごとに、作ってます。これは想定しうる最大規模の降雨による洪水浸水想定区域といいまして、浸水した場合に浸水が想定される水の深さ、水深ですね、を表示したマップになります。
うん、
2つ目 の、 その土砂災害ハザードマップですけども、土砂災害は、急傾斜地の崩壊ですとか土石流、地滑りの3種類があります。この土砂災害が起こる可能性があるエリアについてはですね、福岡県がイエローゾーンと呼ばれる土砂災害警戒区域、それからレッドゾーンと呼ばれます土砂災害特別警戒区域として、指定をしています。久留米市にはその土砂災害警戒区域がある校区が11校区ありますので、11校区分市のホームページで土砂災害ハザードマップとして公開をしています。それから3つ目の道路冠水注意マップなんですけども、これは大雨によってですね、筑後川などの水位が上昇してそれに流れ込む支川ですとか排水路の流れが悪くなった時に雨水が溢れてですね、道路とか宅地に流れ込んだ内水氾濫を表示したものになります。最近近年の大雨であった平成24年と平成30年と昨年の令和元年の冠水実績をもとに、内水氾濫によって冠水の恐れがある道路、まあ、水深約10センチ以上を目安にしているんですけども、それを表示したものになります。
おお、なかなか細かく詳しく作ってありますね。
そうですね、
じゃあそのハザードマップっていうのは私たち市民はどのように利用していったらいいんですか？
まず事前の準備として、ご自身のご自宅や勤務先ですとか、そういったものがどの河川にどのくらいの影響を受けるのか、避難所や安全な場所に移動する水平避難といいますけども、水平避難の必要が本当にあるのか、それとも自宅の2階など屋内の安全な場所を確保する垂直避難でいいのかを事前に確認することがとっても大切なことだと思っています。マンションの高層階ですとか浸水想定区域外のお住まいの方が避難所に避難することはですね、逆に危険なこともあります。市の方で避難勧告とか避難指示を出しますけども、それが出たからといってですね、避難所に避難することだけが避難ではないというふうに思ってます。今年は特にですね、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、本当に避難所に避難が必要なのかをですね、改めて事前に確認していくことが大事だと思ってます。
はい、じゃあそのハザードマップはどこで見られるんですか？
はい、ハザードマップは先ほど説明した3種類のハザードマップはですね、市のホームページの方で公開をしてます。ただ市のホームページで公開している分についてはウェブ版のハザードマップというのを作ってます。これは今までそれぞれの種類で確認して回ってたハザードマップをですね、インターネット上で3種類それぞれ重ねることができまして、すごく便利なものです。避難所までのルートの検索ですとか、そういったものもできますので、ぜひ、ご利用になっていただきたいと思います。これも市のホームページ上で公開をしております。
はい、なかなか便利になったハザードマップ、ぜひご利用いただきたいと思います。湯口さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
久留米市では大雨が降った際の危険箇所を詳しく確認できるハザードマップを作って、公式ホームページでもご覧いただけます。緊急速報メールやドリームス FM の緊急告知防災ラジオなどで避難情報や災害情報を発信しています。大雨に備えて防災意識を高めていきましょう。次回は大雨直前の行動をテーマにお届けします。井口さん、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
久留米の魅力を知ろう、知るば久留米。
今週の知るば久留米いかがでしたか？久留米市の魅力発信サイト、久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るば久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るば久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。